ヤコブ十三章十三節から十八節まで。ヤコブ十三節から十八節まで。いいですか？私の方から読みます。13節。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか？その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、怒ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い意図に満ち、えこひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。初代教会の中にはいろんな問題があったようですよね。それはいつの時代にだってもそれは同じです。特にその当時は、このヤコブが手紙を書いたのはかなり早い時期でした。教会が急激に出来上がる、そういう時期でした。特に福音がイエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで、今地の果てにまでどんどん広がります。そして全世界に散らっているユダヤ人を中心に教会が出来上がりつつあるところです。教会がどういうものであるかわからないですよね。またクリスチャンの生活がどういう生活であるかっていうのもわからないと思います。教会といっても、おそらく社会生活の延長線の一つではないかと思われる人もたくさんいたと思うんです。そういう中で、社会で力のある人は、力がある人は教会の中でも力がある。また社会の中でいろいろバリバリ働く人、またその発言力がある人は教会の中でも同じことをしたのではないかと、そういう想像をすることができます。だからそれが教会の問題にどんどん発展していきました。信仰がまだ成熟していない、また人格もまだ未熟である、そういう状況の中でさまざまなイシューが起こっていたのではないかと想像できます。で、その中の一つが何かというと、その言葉遣いでした。言葉遣いで、その言葉遣いと今日出てくるこの知恵の問題です。で、3章、ヤコブ3章1節から12節までは言葉遣いのことを説明しています。その言葉には力があります。力。で、その言葉によって慰められ癒されることもあるけれども、人を傷つけることもあります。その言葉によって人が生かされることもあるけれども、人を殺すこともできます。特にその言葉というのは、どこから来ることもの、どこから来るものにかによって、そのいい結果を結び、結果になるか悪い結果になるか。特に言葉っていうのは心を表すものですよね。その心、知恵はこと、心にを通して、また口に言葉として現れるものです。だからその知恵、 心がどこに結びつかれているかによってその結果が違ってきます。中三節を、じゃあ皆さんご一緒に、三、はい。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。ここでヤコブはあなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。このように聞くんですね。おそらく教会の中で結構知っているふりをする人がいたでしょう。また自分は賢いと思っている人もいたかもしれません。選ぶっている人もいたようです。社会で自分の知恵が通じたから教会でも通じるはずだと思ってその知恵を教会に押し付けようとするが人がいたかもしれません。社会で通じていた自分の知識が教会の中でもその通りに通じると思って、あるいは社会で経験したものが教会の中で、社会で自分がそのいろんなね常識的なことが教会の中でもそのまま通じると思って持ってきたということがたくさんあると思うんです。あるところまでいいかもしれないけれども、それが教会の中で深刻な問題になっていたようです。その解決策としてヤコブは、じゃあそれじゃあ知恵あると思う人は、賢いと思う人はどうするかというと、その知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと言います。ヤコブが教えているのはまず柔和な行いです。柔和な言葉をしゃべるときも柔和な言い方、ね、トゲのある言い方がありますよね。そうじゃなくて柔和な言い方。同じ言葉を言っても人を責めたり、あるいは裁くような言い方があります。そうじゃなくて柔和な心を持って優しい言い方をしなさいと。でもう一つは、そう言っているあなた自身が良い生き方を実際に見せなさい。実際に見せなさい。あなたが言っていることは立派ですよ。その通りかもしれません。正しいかもしれません。だけどあなたは口だけじゃないか。自分は実践していないんじゃないか。そういうことです。一言で言えば、自分は口だけ足して行いをしない人ではない。評論家的な立場ではなくてフィールドワーカーになりなさい。第三者の立場にならないで当事者になりなさい。これがね、教会の使徒的な立場にいる人には陥りやすい、本当に大きな問題になりやすいことです。じゃあそれでこの知恵、賢さというのは下から来るものであるし、また下から来るものがあるし、上から来るものがあるんだということを説明しています。その下から来るものか上から来るものかによってその結果は大きく違ってくるということを説明しています。中4章から14節から16節まで、じゃあ皆さんいいですか、ご一緒に、3、はい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来るものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。そこまで、ね、はい。これは 14節から16節までは下から来る知恵がどういうものであるかを説明しています。下から来る知恵はどこに属しています？まず地に属してますと肉に属してます。また悪霊に属しています。これはどこから来るかというと、自分の人の心から来るんだけれども、どういう状況の心？苦い妬みと敵対心がその源です。これは古い自分に属しているものです。古い自分に属しているもの。問題はここから始まるんですよね。自分が語っているその知恵が下から来るものであるか、上から来るものであるかっていうのを分からないとき問題が生じるんです。例えば、下から来る知恵を持って、ね、その妬みや、あるいは敵対心、あるいはそれ以外にたくさん表現できますよね。そこから来る知恵を語っていっても、自分がそれを語っているっていうことに気づかないっていうことなんです。また聞く人も、語る人が、喋る人が、知恵を喋る人が、それが上から来るものを喋っているか、下から来ているものを喋っているか、それを見極めることができない。どうしてかというと、たとえ下から来る知恵を喋ったとしても、ね、優しく、そしてまたもっともらしく話してくれるとわからないんです。信じるしかないんです。それ、最終的にわかるのはどのようにわかるかというと、聖書が言うのは身を見てわかるんだっていうんですね。結果を見てわかります。皆さん、16節を見てくださると、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがある、結果がこれであるということなんです。地に属する知恵からは、まずね、平安がありません。そこには責めがあるんです。裁きもありますよね。妬みもありますよね。その結果は何かというと、秩序が乱れるんだ。別の言葉で言うと、関係が破壊されるんだ。関係が破壊されるんだ。この下から来る知恵は、これ Made in Satan なんです。Made in Satan。皆さん、偽物なんです。良さそうに見えるけれども、もっともらしく聞こえるけれども、これは Made in Satan。 これはね、本物とあんまりね、見極めることはできない、難しいんです。最近皆さん、Made in China の中でね、本物らしく作るのがすごいらしいんですよね。話を聞くとね、ベンツも同じく作るらしいんです。ベンツも見てわからない。ロールス・ロイスも同じく作るっていうんです。日本では去年、一昨年、その何ですか、その餃子の食べ物までね、食料品まで、卵も全く同じく作るらしいんです。卵まで。偽物は食べたらどうします？お腹壊しますよ。体悪くなります。偽物のベンツ乗ればどうなります？高速道を走りながら いつカタカタになって壊れるか、あるいはひっくり返されてね、死ぬかもしれないんです。偽物はそんなもんです。結果がよくありません。ね、ピカピカ、良さそうに見えるけれども、それは使ってはいけません。受け入れてはいけません。下から来る知恵は必ず結果が良くないんです。じゃあ問題はですね、じゃあ結果を見るまで待つべきか。 結果が見えてから、結果が見えるともう遅すぎるんだっていうことなんです。ですよね。特に私たち人間は一回感情に傷つけられるとですね、皆さんよく考えてみてください。後で、ああ、自分が間違ったっていうことを分かったらどうします？すぐ認めて謝ります？できないんです。一回人っていうのは感情に傷つけられたらやり直しが難しいんです。ですから関係が破壊される前に解決しなければ、私たちはずたずたにやられるんです。やられた後に片付けるのに、それも時間がかかるし、エネルギーがかかります。ですから私は本当に皆さん、上からの知恵をいただいて、この霊的に、これが下から来るものであるか、上からもので来るものであるかっていう、わきまえるその力をいただくように、そのことを祈りますよ。それができなければ、いつまでたっても私たちはサタンに利用されます。振り回されます。で、それができるようになれば、皆さん人生はそんなに大きい問題は起こらないんです。で、皆さんの人生は栄えるんです。ですよね。確かに。今話してるのついてきてます？大切な話してるの今。みんな経験してるし、みんなその中に入っていることを喋ってるんです。栄える人生のためには、上から来る知恵であるか下から来る知恵であるかっていうのを見極める目が必要なんだって、見る目が必要なんだって。じゃあ中7節では上から来る知恵のことを説明しています。じゃあご一緒に中7節、3、はい。しかし上からの知恵は第一に忠心であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、えこひいきがなく見せかけのないものです。いいものばかりですよね。こうなってほしいんですよね。心が温かくなりますよね。皆さんこれを見ながら、上から来る知恵、上の知恵から来るこの実を見ながら何を思い出します？精霊の実ですよね。精霊の実。私たちはどんなに納得いくことであっても、もっともらしいそういうことであっても、そういう知恵であっても、心に平安がなければ、一旦ストップして考えるべきです。平安がなければ、ストップすればいいんです。急がなくてもいいの。喧嘩しなくてもいいし、整理しなくてもいいんです。一旦ストップするんです。確実にこれは上からの知恵であるっていう確信がなければ、今すぐ決めなければいいことであれば決めなくていいんです。特に命に関わる問題じゃなければ余裕を持ってください。それで見守ってください。それからこれが本当に上から来る知恵であるかっていうのを、この実を見ながら、この実教えてくださってますよね。ああ、自分に平和があるか、寛容さがあるか、その温順さがあるか、また憐れみがあるか、えこひいきがあるかないか、妬みとかそういうものがあるかないか、これが本物であるか偽物であるか、こういうのを見ながら自分を吟味してみればいいんです。で、自分を顧みることです。まず感情にやられてそのまま反応を出さないで受け入れて、これを見ながら吟味しながら自分を顧みる。 上からの知恵じゃないのに、自分は正しいと思って決めて行動をとってしまうと、後で取り返しのつかない過ちを犯してしまう。そういうことがありえるんです。人生にね、こういうこと一つ二つあったらね、つらいんですよ。一生引きずらないといけないことになるんじゃないですか。ありますよね。皆さん失敗した経験もありますよね。これから失敗しないように。失敗しないように。関係を破壊してもいいほど、そんなに大切な重要なことじゃなければ、しばらくほっとく。横に置いてください。そうするうちに、その実態が目に見えてくるんです。理解ができるようになるんです。大体の場合は、何が問題ですか？エゴですよ。自分のエゴが問題です。自己中心が問題なんです。わがままのゆえに、自分のわがままの上に本当の姿が見えないんです。判断力がなくなるんです。それは何かというと、自分の内側にある苦い根っこなんです。苦い根っこ。自分が分かっている苦い根っこだけじゃないですよ。分かっていない苦い根っこによって自分がやられるんです。だから自信持たないでください。認めます。その通りですよ。分かっていない、まだ見えていない、隠している苦い根っこがあるんです。それによって私たちはやられるわけなんです。サタンはね、それを利用するし、私たちはまだそれに気がついていないし、そうならばどうなる？サタンに負けるわけなんです。下から来る知恵は正しいと思っても、これは間違いないと確信があっても、結果は悪いんです。悪い実を結びます。しかし、上から来る知恵は自分がよく分からなくても、あるいは自分が不完全の中で本当に弱さを持っていながらであっても、結果は良い実を結ぶんです。じゃあ18節3杯、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。自分がいくら正しいと思っても、人とぶつかって良い結果は出ないですよね。良し悪しを別にして、ぶつかって良い結果は出ないんです。人を責めて良い実は必ず出てこないんです。ここで言うのは、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和のうちにまかれます。物事を平和のうちに行いなさいということです。平和の方法で。例えば掃除をするときね、ほうきで掃くじゃないですか。ね。そのとき、思いっきり吐いたらどうします？どうなります？埃が立つんです。ね。平和なうちにゆっくり、問題があってもね、思いっきりしちゃダメなんです。人の弱さが見えて責めたくなっても、思いっきり言葉しゃべっちゃいけないんだって。わかります？平和なうち、穏やかに。これ学ばないといけないんですね。いや、最近私はね、本当に最近学ばされるのは、正義よりは平和が先だということです。自分がね、イエス様、あるいは神様のような存在だったらね、正義を求めてもいいと思うんです。だけどね、いくら考えても私はまだまだだし、できる限り 正義よりは平和を求めましょうっていうのが私の結論なんです。自分がね、もうこれは間違いない、正しいと思っていても、平和を損なうことがあれば、やっぱり考え直すべきだって。私もどっちかというと、正義を求めるタイプでした。正義をね、正義の側に。特に30代の時ね、そういうタイプだったんです。で、たくさん失敗をして、高い対価をたくさん支払ったんです。皆さん今いいことを教えてますよ。私が失敗したことを通して学んだいいことを教えてるんです。高い代価をね、払わなくてもいいの。正義じゃないんです。よしわしじゃないんです。平和のうちにやればいいんです。それが先なんです。それをね、私は本当に遅く分かったんです。遅く。上から来る知恵を持って正義を追求することもありえます。だけど大体の場合は下の知恵を持って結局自分の内側にある正義のために戦うことが多いんだって。これちょっと難しい言葉でしょ。これ経験した人だけ分かるの。大体の場合は自己中心がその原因です。このサタンはね、人に眠っているこのエゴ、苦い猫を上手に利用するのが、これはサタンの仕事なんです。専門家なんです。その結果どうなるかというと、秩序の乱れ、関係の破壊。まあ、簡単ですよ。サタンの勝利です。その後は回復、また和解するのにたくさんの時間とエネルギーが必要です。皆さん、私たちは新しく作られたものです。ですよね。もはや自分が生きているのではなく、自分の内に生きておられるイエス・キリストを信じる信仰によって生きています。自分の内に生きておられるイエス・キリストを信じる信仰によって生きるのです。それは私たちの告白なんです。だからこの下から来る知恵はどこから来るかというと、古い自分です。古い自分、古い自分を見つめないことなんです。新しく作られた自分を見つめること。古い自分とビジネスすることじゃないんです。新しく作られた自分とビジネスをするんです。それが上から来る知恵によって良い実を結ぶ本当に大切な秘訣です。古い自分、これは無視すればいいんですね。消えませんから。パウロも消えなかったと告白してますから。これを見極める。ちゃんとこれが下から来るものであるか、上から来るものであるか、古い自分から来るものであるか、新しい自分から来るものであるか、これをね、分かればいいんです。それだけ分かればいいんです。そうすれば妬みや敵対心から来るものを簡単に切り捨てることができるんです。断ち切ることができるんです。そして新しい自分から来るもの、本当に上から来るこの知恵にフォーカスオンすることができます。皆さん、信仰というのはね、イエス・キリストを信じる信仰によって生きる。これ信仰。信仰というのは信じるでしょ、仰ぐことでしょ。イエス・キリストに信じて、イエス・キリストだけを信じて、それを仰ぎ見ることなんです。古い自分じゃないんです。新しく作られている自分、イエス・キリストです。聖霊様。そうすると自然に義の実が結ばれます。 精霊の実が結ばれます。意味ある素晴らしい人生を歩むことができます。昨日ね、家内の親のところに行って柿をたくさん取ってきたんです。日本の柿を植えてね、面白い話なんですよ。柿が甘くなったらね、このリスが来てね、それは食べるんですよ、甘いから。で、柿がね、日本の柿は本当にいいもので、玉がこんなに大きいの。ごめんなさいね、今日持ってきてないからね。こんなに大きいの、本当に甘柿でね、美味しいわけ。で、リスがその味を覚えて、朝し、ね、開けると当時に夜暗くなるまで来るわけなんです。うん、で、おじいちゃんが朝からその時間からね、もう2週間ぐらいそれを見守ったんですよ。で、昨日収穫をしてきたんです、たくさんね。寒肥がいて、それ一個一個取ってね、本当にいい柿だなと、本当に素晴らしい実になっていったんですね。私たちの人生にはそのような実がね、結ばれること、楽しいじゃないですか。守るときつらいけれども、育てるときつらいけれども、人生の実、この豊かな実、この実を結ばせるために、皆さん難しいけれども、秘訣はどこにつながっているか。古い自分につながっているか、新しく作られた自分につながれているか。これを皆さん常に覚えてください。今日の聖書が教えてくださる、これを心に留めておいてください。豊かな実を結んでほしいんです。それが実が見えることが私たちの証なんです。その証が毎日毎日結ばれて、実が結ばれて分かち合うよ、そういう教会を作っていきましょうよ、苦い根っこを捨てなさい、争い捨てなさい。お祈りします。神様、感謝します。このようにして本当に上からの知恵があるし、下からの知恵があります。しかし私たちは本当に下からの知恵によって縛られ、たくさん損する人生を送ることがあります。今日このようにして上からの知恵によって、義の実、聖霊の実を結ばせる、その秘訣を教えていただきましたから、私たちの人生が日々豊かな実で結ばれるようにしてください。楽しみとして、また楽しい証を日々分かち合うことができるようにしてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。